さんこんばんは。お忙しい中お集まりくださいましてどうもありがとうございました。今日からですね、愛の大教会の石の講演会が始まります。ここに書いておいたんですけれども、今年は第25回になります。本当にですね、この講演会も年を重ねて、今年でちょうど25回になったというのはですね、非常に記念すべき年でもありますし、この長いその年月のですね、なんて言いますか、積み重なるその速さにですね、驚いている次第です。この講演会がですね、最初に始まったのが1992年からでした。そしてですね、今年が2016年、それでですね、25回ということになりました。これもですね、その医師の講演会これだけ続いたということは、日本でも珍しいことじゃないかなと思うんですね。それでですね、ちょっと歴史をめくって第1回目のをちょっと見てみました。第1回はどういう講演会が行われたのかですね。皆さんの思い出される懐かしい顔もあると思いますね。当時はですね、産婦人科の辺見先生が院長先生でした。外科の柳見先生が副院長先生ですね。辺見先生、柳見先生、これは森先生ですね。そして大里先生、それから私となってますけれども、このポスターを見るとですね、当時ですね、この先生方が愛の大教会でどういう役割を果たしたかということがここに書いてあるんですね。それで、ここに書いてあるのを見ますと、辺見先生は教会長老、柳見先生は教会会計オルガニスト、森先生は何だか分かります？青年会会長ですね。それからあとは大沢先生とも今、しばらくいらしてアメリカで今開業されてますが、彼が安息日学校の校長で、私が信徒伝道会の会長でした。このようにですね、その先生方とですね、それから愛の大教会っていうのはですね、長い年月にわたって、一緒にですね、活動をしてきました。私もずっとですね、第1回以来、講演会はいつもアンカーを務めらさせていただいたんですけれども、今年は初めてですね、トップバッターをやると、いうことになってですね、最初にですね、話させていただくことになりました。で、今日の題ですね、これは「許す愛の奇跡」ということにですね、してみました。2016年7月23日、これはですね、今年日本とフィリピンの国交正常化60周年にあたる。で、1956年7月23日、日米平和条約、賠償協定が発効した。それを記念してですね、今年は60周年ということになるわけです。皆さんですね、ニュースを通してご覧になったと思いますけれども、この60周年を記念して、天皇皇后両陛下はですね、5日間の間、フィリピンを訪問されたわけです。そしてここではですね、親善と慰霊の旅ということを名打ってですね、そしてその天皇皇后両陛下は、一つの目的があったわけです。それは両国の戦没者を追悼されるということが意味がありました。両陛下はですね、マニラ郊外の戦没者慰霊碑を訪ねられたわけです。で、秋の大統領のですね、晩餐会において天皇陛下のお言葉がありました。そこではですね、こういうようなことが述べられていました。昨年私どもは先の大戦が終わって70年の年を迎えました。この戦争においては帰国の国内において日米両国間の熾烈な戦闘が行われ、このことにより帰国の多くの人が命を失い傷つきました。このことは私ども日本人が決して忘れてはならないことであり、この度の訪問においても私どもはこのことを深く心に置き、旅の日々を過ごすつもりでいます。ここにおいてですね、この日米の熾烈な戦いが行われた。このマニラがですね、その舞台になったわけです。東洋の真珠と歌われたマニラがですね、悲惨にもですね、破壊されてしまいました。このですね、たった2ヶ月の熾烈な激戦の中で何がどうなったのかですね、米軍の死者数は1010人。日本軍の死者数は16,665人。日本軍はですね、少数の投降者を除いて壊滅いたしました。それに伴ってですね、フィリピンの民間人は約10万人がですね、この戦争によって亡くなったというふうに言われています。その中でですね、一つ大きなですね、事件が起こったのが、このセントポール大学の虐殺事件というものがありました。起こったのは1945年2月9日でした。 日本兵士が、日本軍はですね、マニラの住民に対して、まあ、米軍から守るからといって、セントポールの構内にですね、人々を集めたわけです。そして集めてですね、今度は食堂においてですね、食料を配るということをですね、言いました。もう本当に当時ですね、飢餓に飢えたマニラの住人たちがですね、全部一斉にですね、食堂になだれ込んだわけです。なだれ込んだ途端にですね、上にあったシャンデリアのところに仕掛けてあった時限爆弾が爆発しました。そしてですね、逃げ惑う人たちに対して外からですね、日本兵が、まあ、手榴弾を投げつけたり、それから機関銃の掃射を行いました。まあ、これによってですね、この事件においてはフィリピン人の430人がですね、亡くなった。それからその次の日はジャーマンクラブ事件というのがありました。まあ、ドイツ人、フィリピン人約500人がですね、そこで殺害された。まあ、こういう事件はですね、本当に日本軍がですね、最後米軍に追い詰められて自暴自棄状態になった日本兵たちが引き起こした悲惨なですね、一連の事件であったわけです。でついにですね、日本軍は壊滅し、戦争は終結したわけです。まあ、捕虜となった日本兵はですね、その懲罰の見せしめとしてマニラ市内を行進させられました。怒りと憎悪と罵倒の中でですね、彼らはマニラの市内を行進したわけです。容赦なく彼らにですね、怒りと憎悪のその言葉が嵐のように浴びせかけられたわけです。そしてですね、最終的には、まあ、187人は無罪として釈放されましたけれども、最終的には151人がですね、このモンテンルパという刑務所に入れられました。まあ、これはですね、地図にあるようにマニラのですね、南方にあるところの収容所であったわけです。151名がですね、日本兵、このモンテンルパ刑務所に入れられたわけです。まあ、終戦後の日本、フィリピンの社会ではですね、本当に当然のごとく、まあ、怒りと憎悪の声が激しく湧き起こったわけです。まあ、投稿した人たちの中にはですね、無実の罪を負わされた人もいました。そして無実の罪を負わされた人はですね、絶望落胆のうちに毎日を過ごすことになりました。しかし残虐行為に加担した人はですね、自分の犯した行為の罪意識に悩まされたわけです。で、このモンテンルパのですね、収容所において活躍したのが一人がですね、このカガオ主任さんという方です。まあ、あのモンテンルパといえばカガオさんというぐらいですね、この彼は有名な方です。そして彼はモンテンルパに祈るという、まあ、本を書いています。しかしですね、そのモンテンルパにおいてこのカガオさんと同じぐらい重要な役割を果たしたもう一人の人物がいたわけです。まあ、フィリピン BCK 戦犯裁判という本が出てます。で、そこにおいてですね、まあ、この150人の人たちに対して、まあ、どういうふうにですね、その援助する者たちが関わったのか、この本の中にはこういうふうに書いています。獄曹の日本人戦犯に対してさまざまな救いの手が差し伸べられた。わけても香川教会士ネルソン牧師の存在は大きく、戦犯たちを励ました。で、ここにですね、ネルソン牧師というのが出てくるわけですけれども、まあ、彼はですね、まあ、日本では香川さんとモンテンルパ言いますけれども、 しかしですね、そのネルソン牧師について語られることは少ないんですけど、しかし彼がですね、いかに重要な役割を果たしたかということはですね、この本などを見ればよくわかるわけです。だから最初ですね、ちょっとネルソン牧師というのはどういうですね、人物であったかをですね、紹介したいと思うんですけれども、A.N. ネルソン、アンドリュー・N. ネルソン先生ですね。まあ、これは彼はですね、25歳で結婚して、結婚すると同時に日本に来られたんですね。そしてですね、その日本において彼は宣教師としての仕事を始めるわけです。まあ、当時の日本は軍国主義の社会でした。まあ、彼ら日本人にとっては非常に、彼ら米国人にとっては決して住みやすい社会ではありませんでした。ましてや宣教師としてのですね、働きは困難を極めたわけです。で、彼は教育活動を通して自分の仕事を推進していったわけです。で、彼はですね、1926年、来日して8年目に、千葉県にある奈良派に日本産育学院を彼は創設しました。そしてそこのですね、初代院長となったわけです。で、その時はですね、まあ、彼らは学校の用地も、それから学校の建設も、測量からですね、建設に至るまで、みんなですね、学生と教師によってですね、その日本産業学院の基礎が作られたわけです。まあ、日本を超えなく愛したですね、ネルソンご夫妻の和服姿もですね、ここに残されています。 まあ、彼らによってですね、日本産業学院という学校はですね、いわゆる松原を切り開き、汗と血を持ってですね、荒野を開いた学校であったわけです。まあ、今はないですけれども、その奈良にあった日本産業学院、まあですね、この校歌ですね、まあ、これは今大滝の産業学院にも受け継がれている校歌であるわけですけれども、ここ房総の松原通区、丘に響くは酒かけの鐘、汗と血をもて荒れ地を開き、気づき騎士母校は我らが誇り、まあ、このネルソン先生がですね、この産業学院の基礎をですね、築いてくださったわけです。そしてですね、まあ、ネルソン先生は、まあ、日本で18年の働きの後ですね、日本の SDA 教団の最高指導者としてですね、総理に選出されました。で、彼は当時のですね、軍部の圧力に抗しながら、いろいろな当時の難局をですね、乗り切っていったわけです。彼は政府主導のプロテスタントの合同の運動に対して、彼ははっきりとノーというふうにやるですね、政府と協力をする道を彼は拒んだわけです。まあ、ここに長男のリチャード先生いらっしゃいます。リチャードさんいらっしゃいますけれども、まあ、彼はですね、まあ、日本で育って、その後米国に戻り、医者になって、後にですね、東京衛生病院の4代目の院長としてですね、彼は活躍されるわけです。まあ、この息子さんのリチャード先生はですね、もう私がアメリカで留学した時に近くにでですね、日本から帰られて開業されてました。で、時々会うとですね、彼は非常に懐かしそうに来て寄ってこられて言うんですね。そして流暢な日本語でいろいろ話しかけられました。で、彼の口癖はですね、日本語話しながら、日本語を使わないと錆びついちゃうからねというのがですね、まあ、彼の口癖であったわけですけど、まあ、非常に流暢なですね、当時も日本語を話しておられたわけです。まあ、しかしですね、1940年、宣教師への圧力が激しくなって、世界のアドベンチスト教団の本部は宣教師に対して引き上げ命令を出しまして、ここで彼はやむなく日本を引き上げていく。まあ、これによってですね、彼の22年間にわたる日本での働きは終止符を打たれるわけです。で、まあ、アンドリュー・ネルソンといえば何が有名なのか、あのインターネットのウィキペディアを調べてみますと、こういうふうに出てくるわけですね。で、彼は何として言われているか、だから彼はですね、自称執筆者というふうにここに書かれているんですね。で、ここに書かれているのを日本語に訳すと、こういうふうにあります。アメリカの宣教師、東アジア言語学文学の研究者、日本語辞書の業績で最もよく知られている。まあ、そういうふうにですね、彼について紹介されているわけです。まあ、彼が有名なのはですね、このネルソン寛永辞典というのを彼は編集し作ったわけです。まあ、漢和辞典ってありますよね、あの漢字を日本語に訳す、だこれは寛永、漢字を英語でですね、引く辞書、寛永辞典というのをですね、彼はこれを作りました。で、これはですね、今なおですね、この欧米の日本語研究者の筆形書となっているわけです。で、このですね、その出版の経緯というのは非常に面白いものなんですけれども、それは彼がですね、このライシャワー駐日大使と出会ったことからですね、この寛永辞典の話が進んでいったわけです。まあ、あのライシャワー大使ですね、日本に来る前はですね、ハーバード大学の極東アジア言語学の教授であったわけです。で、彼の息子はちょうど当時ですね、その衛生病院の医者をしてました。で、ライシャワー夫人ですね、ハル夫人はですね、このリチャード・ネルソン先生の患者さんであったわけです。そしてですね、そのある日ですね、そのご夫人に付き添ってライシャワー大使が東京衛生病院を訪れたわけです。で、そこでですね、このリチャード・ネルソンのお父様のネルソン牧師と出会うわけです。で、そこで話しているうちにですね、このネルソン牧師が自分でですね、漢字のカードを作成して、それを辞書代わりに、しているのを見たわけです。で、それを見たライシャワーですね、大使はぜひこれを本にするようにということを強く勧めて、で、その結果出来上がったのがですね、このネルソン寛永辞典というものであったわけです。もうそれからですね、もう半世紀を過ぎた後もですね、2013年にも全面の改訂版が出てます。いわゆるネルソンの寛永辞典、まあ、これはですね、まあ、欧米の日本語研究者の筆形書と、まあ、言われるような、まあ、本になっているわけです。まあ、そういうわけで世間ではですね、このネルソン牧師といえばですね、寛永辞典のですね、まあ、著者、そのネルソン寛永辞典のですね、ネルソンであるということがですね、世間では知られているわけです。まあ、彼のですね、話を戻しますと、彼はですね、まあ、やむなく日本から離れましたけれども、第二次世界大戦後、彼はですね、フィリピンに招かれるわけです。1947年、 戦争で荒廃したフィリピンユニオン大学の復興のために彼は学長として招聘されるわけです。そしてですね、彼はモンテンパの日本人戦犯の状況を知るわけです。でそれを知ったですね、彼はですね、毎週フィリピンユニオン大学の教師や学生たちを引き連れて多くの食料品を携えてこのモンテンルパ刑務所を訪問するようになったわけです。でモンテンルパ刑務所内で受刑者たちはですね、慰めや平和を求めていたわけです。で特にですね、このカガオ先生の独居するところにですね、多くの人たちがですね、そこに集まっていました。このネルソン牧師はですね、流暢な日本語をですね駆使して聖書研究会を組織し、それを指導したわけです。で、戦犯者たちはですね、自分の犯した罪に非常に悩まされていたわけです。しかしですね、彼らはネルソン牧師の聖書研究会で、キリストの福音に接しました。そして、すべての罪が許されていることを知ってですね、心の平安と希望が与えられたわけです。そしてですね、まあ、この聖書研究会には常に数十名の人たちがですね、参加していたわけです。でそのうちついに19名がですね、キリストを受け入れ洗礼を受けるというですね、まあ、志願を成したわけです。19名の洗礼をどこでやるのか、最終的にはですね、彼のですね、ネルソン牧師の大学フィリピンユニオン大学で洗礼式というのが行われることになったわけです。1949年10月29日、ここではですね、特別の許可を与えられて死刑囚13名を含む19名がですね、モンテンルパからフィリピンユニオンカレッジに行ってですね、そこで洗礼を受けたわけです。で彼らはですね、モンテンルパに入るときは罵倒、憎悪、怒号の中で入れられましたけれども、ここでは彼らは温かく迎えられたわけです。しかしですね、ここで歓迎した人たちも、この教師学生たちのほとんども、その家族が日本兵によって殺された人たちでもあったわけです。で大学関係者がみんな見守る中でですね、この19名の洗礼式が行われました。で、まあ、ここに貴重な写真がありますけれども、ここにある洗礼の写真は死刑囚市村勲元陸軍隊がですね、この貴重なですね、このパシフィックユニオン大学での洗礼 の写真が残っています。まあ、実はですね、この死刑囚市村勲元陸軍隊、彼は歌人といいますか、まあ、歌を作る人であってですね、まあ、荒木派に属していて、短歌をたくさん彼は作っています。で、彼の詩は誰なのか。それはですね、武者の工事実篤であったわけですね。で、この市村氏はですね、この独房の中からたくさんの歌を作り、荒木のですね、ところに、武者の工事実篤のもとにですね、投稿するわけです。まあ、彼からの手紙もですね、まあ、こういうふうに残されているわけですけれども、そしてですね、まあ、彼はですね、その1953年釈放されるわけですけれども、あのネルソン牧師のために彼の国語力を駆使してですね、この寛永辞典、先ほどのですね、その辞典の出版に努力するわけです。でその後に彼はですね、山陰学院高校の国語教師教頭としてですね、まあ、アドベンチストの教育に貢献されました。まあ、実は私自身もですね、高校時代この先生からですね、国語を習ったわけですけれども、まあ、こういうようなですね、まあ、市村勲のようなですね、人たちもこの死刑囚の中にいたわけです。でこの19名の洗礼というのがですね、フィリピン社会に非常な鮮烈な印象を与えました。フィリピンの主要各紙はですね、この19名の洗礼を大きく報道したわけです。でフィリピンのキリスト教連盟は大統領に、この受選者の19名の死刑囚が13名いる、この量刑を終身刑に減刑するようにという要請を当時のですね、キリノ大統領に申し入れるわけです。もう一つですね、ちょっと貴重な映像が写真が残っているのがですね、死刑囚の大田銀太郎さんのですね、元憲兵少尉の洗礼の、ね、まあ、彼が有名なのはですね、この「ああモンテンルパの夜は更けて」というですね、当時流行ったあの歌の作詞者であったですね、それでも有名です。まあ、これの映画もですね、できるようになったわけですけれども、まあ、彼のですね、この「モンテンルパの夜は更けて」というのは、彼の故郷の長野県飯田市にですね、まあ、そこに火が立っているわけです。で彼がですね、その、洗礼を彼は受けたのは、そのモンテンルパのですね、まあ、その刑務所内のプールでですね、彼は受けたわけです。で彼はですね、その時に自分の洗礼のですね、模様をこういうふうに言っているわけですね。 モンテンルパの刑務所、雨上がりの午後、雲は高く上がって空が明るく輝いていた。プールにあふれるばかりの清水がたたえられ、傍らのマンゴーの大樹の緑を映している。プールの中にはネルソン先生が腰まで使って立っておられる。私がネルソン先生の手に支えられて水中に立つと、ネルソン夫人とダイヤ夫人の歌ってくれる賛美歌が透き通った日本語で水面にこだまする。洗礼式である。昭和25年7月8日安息日の日であった。まあ、こういうようなですね、まあ、その言葉をですね、この大田銀太郎さんは残しているわけです。まあ、このようなですね、そのモンテンルパーの刑務所内で、まあ、そういう洗礼式がいろいろ行われて、読経も行われていた。ところがこの半年後、この平和な日々をですね、根底から覆すような衝撃的な事件が起こるわけです。それは何だったのか。いきなりその夜に日本人戦犯の14名の処刑というのが行われるわけです。で、この14名の処刑ですね、1951年1月19日夜いきなりですね、呼び出される。そして突如14名のですね、死刑が執行されたわけです。で、このうち4名はですね、ネルソン牧師がですね、洗礼を授けたクリスチャンであった。他の3名もですね、聖書研究会の熱心な参加者であったわけです。で、ネルソン牧師はですね、処刑場までですね、彼らに付き添っていったわけです。このネルソン牧師のですね、伝記というのが、まあ、2010年に出版されましたけれども、この本のですね、冒頭というのはですね、この処刑の場面から出てくるわけですね。そしてですね、この中の非常に読んでみると一番印象的なのがですね、その総務士の一人であった中村死刑囚のですね、最後の場面であるわけです。中村秀勝軍医隊の公主刑ですね。で、この14人のうち2番目にですね、処刑された、刑を執行されたのがこの中村さんであったわけです。この中村さんというのはですね、そのネルソン牧師の最初の受洗者、まあ、最初にですね、洗礼を受けたものであって、まあ、聖書研究会の中心的なメンバーであったわけです。このネルソン牧師の伝記にはですね、この冒頭こういうふうに書かれています。公主境内の階段を上る直前、中村はネルソンをじっと見つめていった。おやすみなさい、明日またお会いしましょう。まあ、この挨拶はですね、まあ、聖書の教える復活の朝をですね、念頭に置いている挨拶であったわけです。おやすみなさい、明日またお会いしましょう。それから中村はしっかりと階段を上っていった。首にロープが巻かれ、頭に黒ずきんがかぶせられた。その間中、中村の力強い美しい日本語の祈りが闇に響いていた。その祈りは心の底から出てきた勇気ある自然でごく個人的な信仰の叫びであった。そしてその祈りは間もなく途絶えた。この衝撃的な処刑の後、ますます多くのですね、除名嘆願が当時のキリノフィリピン大統領に寄せられるようになったわけです。ネルソン牧師、あるいはカガオ教会士、多くの者がですね、そのキリノ大統領に除名嘆願をするようになります。この除名嘆願書が日本から世界からあちこちからですね、このキリノ大統領に寄せられるわけです。これは1936年、このキリノ大統領一家の写真です。本当に幸せそうなですね、大統領一家の写真であるわけです。しかし、この平和な家族、これはですね、この写真から9年後、日本に兵によってズタズタに破壊されていってしまうわけです。キリノ大統領の家族のうち、妻と3人の子供、まだこの時生まれてなかった三女、含めて計4人の家族がですね、日本兵に殺害されてしまうわけです。で、特にですね、彼の奥さんはですね、その爆撃された自宅から2歳の三女をですね、抱きかかえて通路に出るわけです。だ、通路に出たところを日本兵がそこで狙撃してしまう。で、奥さんはそこで倒れる。して射殺されてしまうわけです。だ、路上にですね、投げ出されたこのキリノ大統領の三女はそこで路上で大きく泣きわめいているわけです。それを日本兵は剣を持って一突きでですね、殺してしまう。キリノ大統領はこういうようなですね、除名嘆願に対して彼は涙ながらに答えるわけです。あなたの気持ちはよくわかる。 できるだけのことはしよう。しかし日本軍のために血まみれとなった我が子を腕に抱いて解放した時の私の気持ちも察してほしい。4人の家族を殺されたキリノ大統領にとってはですね、非常に傷ついた苦い苦しい日本兵によるそういうその殺害の記憶、苦しいものであったわけです。キリノ大統領は長い間長く長くこの問題とその格闘するわけです。で最終的にはですね、このキリノ大統領は日本兵の特赦を決断します。で決断するにあたってまず最初に彼は傷ついている自分の長男トーマスの理解を求めたわけです。そしてある日キリノ大統領は長男のトーマスを自分の部屋に招き入れてこう言ったという、ですけれどもその長男のトーマスはこういうふうに書いています。ある晩、父は日本軍占領下で私が受けた被害のすべてを許し、私たちが受けた被害のすべてを許し忘れるように求めました。父はこう言いました。君たちにとって難しいことは分かっているが、私は日本人を許そうと思っている。私が先頭に立って過去の争いを許し、これを忘れ隣人として共に生きていこう。憎しみを忘れなさい。憎しみにとらわれてしまうと子供たちにも憎しみが受け継がれてしまうから。彼は恩赦の決断をしたときに、まず傷ついている自分の長男、そして家族の理解をここで求めたわけです。しかしですね、この恩赦というのは簡単にはいかなかった。日本兵の許し、それはですね、到底フィリピン議会の同意は得られなかった。国民の理解も得られなかった。それで彼はですね、この議会の承認を必要としない特赦ということを、その道を選択したわけです。彼は断固たる決意を持って、そして自らの政治生命をかけてこの許しをここで断行したわけです。しかしですね、この決断が最終的には彼の政治生命を終わらせることともなったわけです。キリノ大統領のお孫さんはですね、こういうふうに述べています。キリノは再選を目指す選挙戦への影響があるにもかかわらず特赦をしました。まあ、彼のですね、こういう特赦のですね、その実行というものは国民の批判と反発をですね、招きました。で彼はですね、再選を狙った次の大統領選挙では、まあ、敗北した大敗をですね、喫してしまうわけです。まあ、しかしですね、その金の大統領の英断によって1953年7月7日特赦の伝達式がここで行われる。そしてそれから2週間後彼はついにですね、まあ、日本に帰還することになったわけです。あの衝撃的な14人の処刑から2年半後のことでした。まあ、横浜港に戻った彼らはですね、まあ、日本国中から熱狂的にですね、そこで迎えられたわけです。でキリノ大統領は自分の決断についてですね、こういうふうに言うわけです。自分は神への信仰によってこういうものを決断したんだ。彼はこう言います。もし私たちが仰ぎ見る主がおられなければ、私は臨時のために高潔な心を抱く余裕はないはずです。主に倣って私たちは憎しみや恨みの気持ち、あるいは臨時に対する否定的な精神を永遠に持ち続けるわけにはいきません。主が天におられると信じる限り、私たちは自分たちの高潔さと尊厳を示すため、すべての苦しみを主に委ねるから。キリノ大統領の敵をも許す愛の奇跡、このような許しというのはですね、他者本位の決断によって初めてですね、ここで実現可能になったわけです。でこのような他者本位の決断というのはですね、キリノ大統領にとってはキリスト信仰に裏付けされて初めて敵をも許す愛というふうになり得たわけです。まあ、現代社会というのは復讐するのが当たり前の世界です。やられたらやり返す、目には目を、歯には歯をの社会であるわけです。しかし聖書の中でキリストは我々にこうおっしゃっています。目には目を、歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。このようにですね、キリストはおっしゃったわけです。 聖書的なですね、見方をするならば、敵を滅ぼす最善の方法は一体何なのか。米国の16代大統領のリンカーンはこういうふうに言うわけです。敵を滅ぼす最大の方法とは、それは敵を友とすること。敵を友とすることによって敵はいなくなるのです。これがですね、リンカーン大統領の信条であったわけです。マザー・テレサはこういうことを言ってます。神は愛であり、愛は神から来るのですから、愛には限界がありません。ですから神の愛のうちに本当に身を置きさえすれば、神の愛は尽きることがありません。でも肝心なのは愛すること、傷つくまで与え尽くすこと。どれだけのことをしたかではなく、あなたの行いにどれだけの愛を込めたかなのです。私たちの仕事は神に対する愛の一つの表現にすぎません。その愛を誰かに注がずにはいられないのです。皆さん、アーミッシュということについてですね、聞かれたことがあると思います。米国にはアーミッシュと呼ばれる人たちがいます。まあ、アーミッシュとはですね、この米国に住むですね、キリスト教の一派、ドイツ系アメリカ人、主にですね、ペンシルバニアを中心に居住しているわけです。アーミッシュの世界っていうのは独特の世界です。彼らはですね、現代文明を駆使します。そしてですね、昔ながらの生活をするわけです。質素な服装をして、一種独特のですね、文化を形成する。アーミッシュのですね、コミュニティには電気は使わない。電線やですね、電柱など何もない。彼らの生活はどういう生活なのか。彼らは電気も水道もテレビも電話も自動車も使わないわけです。現代文明を拒否し、昔ながらの生活をしている。で、彼らはですね、自給自足の生活をしているわけです。で、彼らの生き方の信条、それはですね、従順、謙虚、質素ということです。彼らの生活のモットーは何ですか。キリストの模範に習うこと。まあ、このようなアーミッシュの社会でですね、非常な衝撃的な事件が起こったわけです。それは2006年10月2日。アーミッシュの社会でですね、起こった出来事、これは世界中に衝撃を与えました。まあ、皆さんもですね、覚えておられるかと思います。このアーミッシュの悲劇として知られている事件であったわけです。その日、犯人のチャールズ・ロバーツ、彼は銃を持ってアーミッシュの学校に乱入したわけです。学校に乱入した彼は、まずそこから大人と、それから男子生徒に出ていくように命じました。残されたのは女子生徒10名でした。じゃあ、その少女たちに彼はこういうふうに叫ぶわけです。俺は神を恨んでいるんだ。だからクリスチャンの少女たちに罰を与え、神に仕返しをするんだ。そういうふうに彼は叫ぶわけです。女子生徒のうち最年長のマリアン、彼女は13歳でした。彼女はみんなを守ろうとして前に進み出て、こういうわけです。それならまず私を最初に撃ってください。その時、犯人は散弾銃をですね、そこで発砲するわけです。その結果、女子生徒5人は即死。もう5人の女子生徒は重傷。で、最終的には彼は銃を自分自身にも向けて、そこで自殺してしまうわけです。あっという間の、実に悲惨な、そして衝撃的な事件であったわけです。犯人のロバーツ、そしてその家族、彼らはアーミッシュではなかったんですけれども、しかしアーミッシュの近くのですね、に住んでいたわけです。そしてロバーツとマリーですね、この間には3人の子供がいた。でですね、この妻マリーのおじいさんの代からお父さん、そしてロバーツですね、まあ、彼女のご主人、3代にわたってですね、このアーミッシュの酪農家からですね、牛乳を収配する働きをずっとしていたわけです。で、ロバーツとその家族は、アーミッシュによく知られている存在でもあったわけです。まあ、このような悲惨な事件が起こったときに、この犯人の奥さんのマリーの気持ちは一体どんなのだったか。 ということはですね、本当に察するにあまりあると思うんです。で、この犯人の奥さんのマリというのが、彼女がですね、一冊の本をですね、2003年10月、まあ、今から1年半ぐらい前、2年半前にですね、まあ、こういう本を書いています。 One light still shines、 まあ、直訳すればですね、一筋の光はまだ輝いている。まあ、意訳すればですね、未だ消えぬ一筋の光とでもですね、訳せると思うんです。その副題にはこういうふうに書いてます。アーミッシュ学校襲撃事件の影を乗り越えて。で、この本の中でですね、彼女はこの襲撃事件当日のですね、出来事を彼女はこう書いているわけです。その自分の主人がアーミッシュのですね、子供たちを殺したと分かった時、彼女はどうしたのか。事件後、直ちに私は子供たちを連れてマスコミを避け、両親がいる近くの実家へ避難しました。まあ、もうこれも事件当日、実家で目を潜めていた時、窓から5、6人のアーミッシュの男性たちが歩いてくるのが見えました。一瞬私は凍りつき、カーテンの後ろに目を潜めて見守りました。彼らは確かにこっちに向かってくるのです。私はパニック状態に陥りました。私はキッチンから走り出て父を探しました。父は裏庭で子供たちと一緒にいました。お父さん、アーミッシュの男たちがやってくる、一体どうしたらいいの。私は何も考えられませんでした。私は彼らに会うのが恐ろしかったのです。彼らの苦悩、彼らの怒り、彼らが私にぶつけてくるであろう質問が怖かったのです。父が言いました。マリン、私が出て彼らと話してくるから、あなたは家の中にいなさい。私は再びカーテンの後ろに目を潜め、外の様子を見守っていました。口の中はカラカラでした。父が外に出て彼らに相対しました。義理の息子が犯した悲劇を背負いながら、彼らと相対する父の気持ちはどんなだったでしょう。ついに父は彼らと顔と顔と合わせて相対しました。私は息をつくことさえできませんでした。その時、想像を絶することが起こったのです。一人の長いひげを生やしたアーミッシュの男性が進み出て、その両腕を大きく広げたのです。父はその腕の中に身を任せ抱きかかえられました。まあ、そこでですね、彼女はそのグリーフメットグリーフという表現をここでしているわけですね。まあ、日本語に訳せば、ここで悲しみと悲しみとが相まみえたのです。私の心もこの抱擁の中に包まれていったのです。私は心の底から湧き上がってきた号泣の声を抑えることはできませんでした。彼らが何を言っているのか私には聞こえませんでしたが、その必要はありませんでした。彼らの態度が全てを物語っていました。彼らは代わる代わる父と抱擁を交わし、手を取り合っていました。父は悲しみといたわりを分かち合う彼らの兄弟の一人になっていたのです。彼らは互いに語り合い、共に涙を流していました。最後に彼らは父と握手をして別れの挨拶をし、来た道を引き返していきました。父はじっと立ったまま彼らを見送っていました。やがて 父が家に入ってくると、みんな集まってきました。父は私を見つめてこう言いました。マリー、彼らはあなたのこと、子供たちのこと、そして私たちのことを心配してきたんだよ。彼らはマリーは大丈夫か、子供たちは安全かと聞いていた。あなたたちのためにできるだけのことはしたいから、何ができるかを教えてくれとさえ言ったんだ。それだけ話すと、父は声を詰まらせ話せなくなりました。それからこう言いました。彼らはみんな今日、自分の子供たちが学校にいた人たちなんだ。彼らは私たちのことを心配してくるなんて信じられるかい。彼らは自分たちはチャーリーを許していること、そして私たちみんなを許していることを知ってほしいと言っていたんだ。怒りの言葉は一言もなく、憤りのひとかけらもなかったんだ。ただ 愛と心配と慰めの言葉だけを話していたんだよ。マリが言うわけです。私は何と表現していいか分かりませんでした。彼らの家族が私のチャーリーによって被害を受けたのに私のことを心配してくれるなんて、自分たちの子供が殺され負傷しているのに私の子供たちのことが気になっているなんて、そして自分たちにどんな助けができるかを知りたいなんて、まあこの事件からですね3日後ですね、この少女たちのですねお葬式が行われ、この墓地に埋葬される。この5人の少女はですね、ここにですね、あの墓地にこういうふうに埋葬された。それからですね、その事件から5日後の土曜日、犯人チャーリーのですね葬式が行われるわけです。そしてですね、この葬式が行われたですねその教会からですね、その警察がですねその報道陣をずっと締め出した中で、彼らは墓地までたどり着くわけです。埋葬する墓地にたどり着いた時にですね、そこでマリーは驚くべき光景を目にするわけです。それはですね、墓地では30人以上のアーミッシュの人たちがそこで待っていた。でその中にはチャーリーによって殺された5人の少女の両親たちもですね、そこでチャーリーのその埋葬の場に来ていたわけです。マリーはですね、その埋葬式の間中、アーミッシュの人たちの目から涙が溢れているのを彼は見てました。埋葬式が終わり、二人の娘をですね殺害されたミラー夫妻がマリーに近づいてくるわけです。マリーはですねミラー夫人と正面から対面します。マリーはすいませんでしたと言いながら息が詰まりそうになる。こらえきれず泣き出してしまう。その時にですねミラー夫人はこう述べるわけです。心からお悔やみ申し上げます。それから娘を殺されたすべての家族で他のアーミッシュの人たち家族一人一人が慰めと思いやりの言葉をこのマリーにかけてくれたわけです。マリーはこう言ってます。チャーリーのために彼らの家庭は破壊され、その希望は途絶え、その夢は破られたのです。にもかかわらず怒りも憎しみも復讐もなく、ただ愛に満ちた言葉を私たちにかけてくれたのです。まあこういうふうにですねこの本の中で彼女は述べているわけです。彼女は言うわけです。まだ消えぬ一筋の光。彼女は自分の許された経験、それをここで彼女は明かしするわけです。そしてですね彼女はですねこういうわけです。すべての光が消え失せたところに置いてさえも一つの光は消えずに輝いているのです。それは神が与えてくださる一筋の光なのです。彼女は夫がです、罪を犯した恐ろしい暗闇の中でアーミッシュの許しを体験したわけです。そしてその許しの体験をする中で神様の許しと神の愛とをですねここで再発見するわけです。彼女はこう言ってます。愛することを選ぶ。この本の中で言うわけです。アーミッシュの人たちは憎悪し嫌責することを選ぶこともできたはずです。にもかかわらず彼らは愛することを選んだのです。このアーミッシュの事件についてもう一つ本が出てますけど、アーミッシュグレイスという本が出てます。まあ訳せばアーミッシュの許しとでも訳せると思うんです。副題はいかに許しが悲劇を乗り越えさせたのか。でこの本の中でこういうふうに言うわけです。アーミッシュの学校襲撃事件は衝撃的な事件でした。しかし世間の人々にとってさらに衝撃的だったのは事件そのものよりもそれに対するアーミッシュの対応の方でした。彼らはこの事件に対して恵みと忍耐、愛をもって応えるという類まれな行動を起こしたのでした。でこの本はですねアーミッシュの宗教の歴史的な背景、文化的な背景、いろんなことを彼らは吟味するわけです。 そしてですね、その吟味し、そして研究した結論として彼らはこういうことをこの本の中で述べるわけです。許すことによる癒し、こう言います。許しについての研究の結果、まず第一に、許せない人の人生は憎しみにより加害者によって支配されている。許しは加害者への許しであるが、それは同時に許しを与える者をも癒す。3番目、許す人は許さない人よりも幸福で健康的な生活を送っている。まあ、この事件に対してマスコミはいろんな反響を載せました。人々の声を載せたわけです。こういう言葉が紹介されてました。なんて素晴らしい人たちなのでしょう。すべての人が彼らの信仰と許しを見習ったら、この世界はどんなに良くなることでしょう。アーミッシュは真のキリスト教とはどういうものかを示した。これはアーミッシュというより我々自身の問題だ。手を差し伸べることこそが生き残りへの道であることを理解し、静かな勇気を持って生きていくことだ。ある人は、洗練された現代社会はアーミッシュの時代遅れの生き方を冷笑するが、実は彼らの方が私たちよりもずっと進んでいるのかもしれない。しかしですね、外部の世界はですね、素直にこの許しの行為を受け取ることができなかった。いろんな批判がそこで出てきたわけです。なぜこんなに許せるのか、あるいは指導者の指示ではないのか、偽装で自己宣伝ではないのか、まあ、そういうような声もですね、周りから起こってくるわけです。外部の世界はなぜこんなふうに許せるのか、それについて驚いたわけです。しかしこのアーミッシュにとっては、外部の世界が驚いたこと自体がさらに彼らにとっては驚きであったわけです。あるアーミッシュの男性はこういうふうに述べています。なぜ驚くのですか。ごく普通のキリスト教の教えなのに、許すことは私たちの日常生活の一部なのですから、許さないという選択肢はないんです。私たちは自発的に許す。昔からずっとそうなんです。許しということは言葉ではなく行為なのです。言ったことではなくしたことの中に許しがあるのです。現代社会は個人の権利を主張する世界です。相手を打ち負かすこと、競争に打ち勝つこと、そういうことに現代社会はエネルギーを注いでいます。しかしアーミッシュの信条はどういうものですか。それは自己を捨て他者のために生きること。それがですね、アーミッシュの生き方であるわけです。アーミッシュの学校のですね、その標語は JOY、ジョイという言葉が使っているわけです。ジョイ。ジョイは英語で言えば何ですか。それは喜び、歓喜、まあそういうような意味です。で、この JOY の3文字、これをもって彼らは何を表しているのか。J は何ですか。キリストが第一である。2番目は、次は他者。Y は何ですか。最後はあなたである。キリストは第一であり、他者がその次、最後は自分であるという生き方、それが上位の生き方である。そして上位に生きることこそがですね、彼らの喜びであるというふうにアーミッシュの人たちは言うわけです。娘を殺害された母親はこういうふうに述べています。イエス・キリストへの信仰を通して伸び、許しが可能になります。私たちアーミッシュではなく、キリストのみが称賛と栄光を受けるのにふさわしいお方なのです。そういうふうに述べています。聖書の告げる愛というのはどういう愛でしょうか。それはアガペーと言われる愛です。アガペーの愛とはどういう愛ですか。それは他者中心の愛です。他者中心の愛とは、それは我々自身ではできない。神様によってのみ可能となるような愛であるわけです。レオン・モリスという方が愛、聖書における愛の研究ということを本を書いてますけれども、その中でこういう言葉を述べているわけです。愛は愛を生む。神の愛が私たちに達するとき、それは私たちを変革する。それは奇跡である。 キリストと共に死に、キリストと共によみがえるとき、自己中心の生き方が愛によって置き換えられる。神の愛に応答するときに、愛の人に変えられていくのである。聖書は述べていることはです、ね、神の愛は私たちを愛の人へと変革していく。神の愛が私たちに達するとき、それは奇跡となって私たちの心を変革していくというわけです。で、それがすなわち許す愛の奇跡となって、私たちの生活の中に初めて神の力によって実現されていくというふうに聖書は述べているわけです。まあ、最後にですね、聖書からの聖句を引用して終わりたいと思いますけれども、こういうふうに書いてあります。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して愛を図りなさい。もしあなたの敵が飢えるなら、彼に食わせ、乾くなら彼らに飲ませなさい。悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。まあ、今夜はですね、まあ、許す愛の奇跡、その意味について聖書から共に学んでまいりました。長い間どうもありがとうございました。